白鷺無所属クラブ畑文明議員、物価高騰で生活困窮貧困対策の拡充を。問い、本市独自の物価高騰対策や緊急支援金施策を講じるべきではないか。企画政策部長、今後国が講じている支援策の動向や物価高騰が市民生活に与える影響を注視しながら必要な対策を見極めていく。問い、インボイス制度が始まれば、売上1000万円以下の個人や零細事業者はさらなる窮地に追いやられる。適用となる市内事業者数を伺う。企画政策部長、インボイス制度は国の所管のため、適用となる市内事業者数は把握していない。問い、シルバー人材センターで働く人もインボイス制度の対象と聞いているが、対象になるのか伺う。企画政策部長、生きがい事業団の会員も個人事業主の対象になる。そこが市の課題であり、国でもインボイス、閣僚会議などの開催の動きもある。動向を注視していきたいと考えている。問い、路線バスの運賃が今年7月から大幅値上げになったが、バス利用者への支援策を考えているのか伺う。企画政策部長、バス事業者が実施している各種割引制度の市ホームページ掲載をはじめ、公共交通利用促進などに向けた地域説明会や回覧などで紹介している。問い、地域循環コミュニティバス運行への見解を伺う。企画政策部長、公共交通の利用促進と地域内交通の整備に関する手引きを用いて、各地域で説明会を開催し、地域特性やニーズを踏まえたコミュニティ交通の導入を地域と検討している。問い、今回の物価高騰は災害級で、財政調整基金の目的の一つは災害対応である。12万世帯に3万円を給付しても36億円、4万円の給付でも48億円でできる。財政調整基金を市民の困窮対策に充てるべきではないか。企画政策部長、財政調整基金に限らず、様々な財源確保策から効率的、効果的な方策を検討して対応していきたい。マイナンバーカードにかかる進捗と課題。問い、紙の健康保険証廃止に対する市長の見解を伺う。デジタル推進担当部長、国の施策であり、その方針に基づき着実に事務を進める立場だと認識している。問い、マイナカードをめぐるトラブルが続出する中、スマートフォンを利用した印鑑証明などのコンビニ交付は時期尚早ではないか。デジタル推進担当部長、今議会に上呈した平塚市印鑑条例の一部を改正する条例は、国のシステム運用開始後、利用希望者へ速やかなサービス提供を行うためのものである。この他の質問、仮称、次期平塚市総合計画、湘南平塚花火大会。